西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井たか子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。いやー、いよいよ夏休みですね。もう毎日毎日本当にもう嫌になるぐらい暑い日が続いていますが、いかがお過ごしですか。さて、奇数月の第3金曜日は民族学研究者の西尾よしみさんに担当していただいています
、はい、こんにちは。緊張してご紹介いただきありがとうございます。
民族学研究家とかって言いそうになるんですけど、医者にちょっとねこだわってはるんですもんね。そうですね、西尾先生はね、は
い、師匠がですね、研究家というのはですね、やっぱり一代ちゃんと成し遂げたものがいるのであって、まだそんな若いもんが、若いもんというか、まあ、中途半端なもんが言うといかんとですね、
です
師匠にお叱りを受けた記憶があるもんですから。
そんなことないです。もうかでもええと思うんですが、まあ、一応社の、はい、西尾よしみ先生、はい、西宮のお祭りとかね、地域の年中行事とか、はい、いろいろとご紹介いただいてるんですが、はい、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速ですね、はい、メールを頂戴いたしまして、はい、ビーフさんです、はいはい、今日のテーマは舞と踊り、はい、この季節だと今日の話題は盆踊りでしょうか。はい、私の小さい頃は炭鉱節が主流でしたが、ドラえもん音頭やあられちゃん音頭の方が子供は嬉しかったことを思い出しますって
そうです ね、これもね、後ほどご紹介しようと思うんですけども、うん、やっぱり何の曲で踊ったかっていうのでね、実はね、はい、世代がわかるという、
ドキッ、そうなんですかじゃあ思い出しながらぜひ聞いていただけたらと思います、
はいはい、思います。
さあ、今日のテーマなんですが、はい、西宮の民族行事、はい、舞と踊り、はい、祭りは心も踊ると題しましてですね、はい、まあ、西宮で伝承された民族芸の、はい、社交踊り、はい、袖下踊り、はい、獅子舞について、はい、まあ、各地の類似の芸能なんかと、はい、まあね、一緒にご紹介いただきながら、はい、まあ、その特徴についてもいろいろと解説していただけるということで楽しみにしております。
ありがとうございます、
はいはい、ということで、はい、さあ、まずじゃあ何からいきましょうか、はい、
そうですね、伝統芸能というこの4文字の言葉だけを聞くとですね、うん、皆さんはやっぱ思い浮かべるのはどうですかね、能とか歌舞伎とか、はい、やっぱり落語とか、うん、やっぱこう清元であるとか、そうしたまあもういかにも日本文化を代表するようなものというふうに思われがちだと思うんですが、それはそういう人を担っている方々っていうのはもうプロですから、はい、それをすることによって報酬を得ておられるというか、それがすることが生活ですね、で、これからお話、私がお話しするのは、伝統芸能ですけども、うん、伝統的な民族芸能というのはちょっと違う趣のものなんですね。で、民族芸能っていうのが、はい、まあ、伝統はちょっと今置いておきましても、民族芸能っていうのは、うん、その地域に住まいする人たちが、うん、その地域で暮らす一つの、節目であるとか、その地域で担う役割をそれぞれお持ちですよね。例えば村の役であるとか、そのお持ちなんですが、その一つとしてこの芸能を担っている、うん、まあ、前の代前々の代からずっと伝えられてきて、それを習い覚えて今自分が担当してやって、でまたそれを次の若い世代に伝えていくという、伝統的に継承していくその地域の芸能と、はい、地域の文化の一つが芸能ですね。
ミガルと、はい、役割を担ってらっしゃるけど本職ではなくて、はいはい、まあ田畑を耕したり木を切ったりとかっていう別のお仕事をしながら、うん、はいはい、その伝統をつないでいくお役目を、はい、っ担ってらっしゃる、
はい、だからまあ今はね会社勤めの方が多くなりましたけれども、はいはい、まあ、いわゆる制御、うん、暮らしを成り立たせるための仕事っていうのはもちろん別にあって、その地域の中で暮らしていくその一つの人として、芸能があります、はい、なのでこのユネスコの世界遺産になったりもしましたけれども、いろんな踊りであるとか、もうつい、この間はですね、祇園祭りがありましたね。
はい。
はい。で、あれの中で、やっぱり山鉾の中でですね、太鼓を叩いたり、鐘を叩いたりっていうお囃子をやってたと思うんですけれども、あれも一つの民族芸能の一つですね。お祭りの大きな、祇園祭りというお祭りの中の一端ですけれども、やっぱりその芸能的な意味合いというのは持っていますので、総合的にお祭りです、言ってみるとお祭りなんですけども、その中にはそうした芸能的部分っていうのはもちろん笛も吹いたり、三味線したり、であれだけじゃなくて詐欺舞っていう詐欺の格好をしたね、舞がその村にやっぱり持ってる役割は、ま、ある、町があって、子どもたちが詐欺舞という鳥の詐欺の格好をした踊りをしたりだとか、やっぱり山鉾が動くだけじゃないんですよ、祇園祭りっていうのは。
なるほどね、はい、いろいろな
すごい総合的なお祭りなので、その中の一部に芸能も入っていますし、その大掛かりなものがあるかと思えば、そうですね、三河漫才とか、
はい、
いわゆる太夫と、2人で鼓を叩きながら掛け合いですね、にわかとかいうふうに呼ばれますけど、
はい、
そういう2人とか1人でやるものもありますし、本当に生活地域での暮らしの中のいろんなメリハリといいますか、年中行事、はい、お祭り事の時に決まって行われるもの、でそうした中の、神様の前でやるものとみんなが楽しむためのものっていうのが、まあ、2種類あるんですけれども、はい、そうやって、地域の人たちがもう、言ってみたら誰にお金をもらうわけでもなく報酬なしで自分たちのもやるべき仕事として、
はい
はい、認識して終えていってる、で地域のものとして、でまた次の世代に伝えていくっていうのを、それをやっておられるっていうのはその民族芸能ですね。
まあ、でもじゃあその地域に暮らす人にとってはもうそれ、はい、本当当たり前みたいな営みの中になってるんですかね。
そうなんです、そうなんです。はい、はい。まあ、だんだんね、少子高齢化で、
担い手がね、お祭りの大変って言いますよね。
もうめちゃめちゃどこもね、苦しくなっていて、してるんですよね。だから、まあ、京都の祇園さんなんかはもう大きいですから、はい、大変なのは、多分、山鉾を引っ張る人の人数をね、確保するのが大変で、はい、まあ、これ昔から京都の大学生がよう、
そうですよね、はい、
出ざってるんですけども、
うん、葵祭りのね、従者の役も、はい、そうなんですよ、大学生が
そうした人たちがいらっしゃらないと、もう成り立たないところは多分にあるんですね。で、小さな村のお祭りでも自分たちの村の中の人では間に合わないんで、嫁に行った先の、まあ、普通嫁に行ったりとかするとね、もう里帰りするだけで村の仕事しないんですけど、嫁に行った先の外の孫を連れて帰ってきたりとか婿さんも一緒に、そうそうそう、人手で婿さんも一緒に連れて帰って、もう A からは、分かったから連れて帰ってこいって言って、して、はい、になっていく。
でも、それ、コミュニケーションの一つとしてはね、いいことですよね。はい、
まあ、田舎はね、その人間関係が濃いので、今の若いこう考え方であれば、こういうすぎて、しんどいとかね、歩いとったら、あそこあれ、どこの嫁さんやとか、どこの娘やとか、みんなお互いが知ってて、っていうそういう人間関係がしんどいっていうのはもちろんあるんですけども、だからといってそれがうざったいではなくて、そうやってお互いが意識しながらそこの場所で暮らしてるからこそ成り立ってるっていうね、ところがあるとは思うんですが、まあ、なかなかしんどくなってきましたですね。
なるほどね、はいはい、まあ、そんな民族芸能なんですが、はいはいはい、種類がいくつもあるみたいですね。
そうですね、まあ、先ほども歌舞伎とか言いました、ああいうお芝居的なものですね、はい、踊りであるとか、うん、で楽器を演奏するものですね、うん、 太鼓ですね、大きな太鼓を叩いたりだとか、はい、今年あの震災を受けられましたね、能登半島にも、ご神女太鼓って言ってね、はい、太鼓、大きな秒打ちの大太鼓をね、叩かれるものであるとかもありますし、もっと身近なところでは、ちょうど8月ですからね、この後盆踊りの時期ですね、はい、盆踊りのような、まあ、こじんまりとしたといいますか、そうしたものもありますし、で、中国山地の方にはたくさん、まあ、これ日本全国いっぱいあるんですけど、はい、特に中国山地の方では、大蛇が出てくるか、ヤマタノオロチですね。
はい。
はい。舞台の上に出てきて、スサノオの見事に退治される、うん。それをこう、ちゃんちゃんちゃんちゃん、太鼓や鐘の音に合わせながら、こう、ぐるぐるぐるぐる舞いながらっていう、ああいう。
岩見神楽。
そうです。出雲神楽、岩見神楽ですね。
ねえ、って有名ですよね。
は
い、
もうありません。あれも民族芸能ですからね。
はい、そうなんですよね。はい。
でもね、私あれ好きなんですけど、はい、年に何回かね、地域大会があって、で、島根県大会とかあって、で、島根県には20以上の神楽団があって、あれ、神楽するグループ、神楽団っていう言い方をするんですが、で、もうね、スサノオノミコトとか、ああいうのやる人めっちゃかっこいいんですよ。ハンサムでね。
プロの役者さんとかでもないですよね。
地域の方ですよ。もちろん。だから普段ちゃんと仕事をして、うん、土日とかお休みに都合をつけながら皆さん集まって、はい、で、自分とこの村のお祭りをして、で他のところかも、お声がかかって、もうね、年に週末半、ほとんどいないんちゃいますかね。
はあ、そんなにお呼びがかかるぐらい。
ね、ポスターがね、はいはい、あって、もう、本当にスターさんかというような。
地元のでもスターでらっしゃるんでしょうね。まあ、
もちろん、
ね、
もちろん。はい、やと思いますね。なんか、追っかけがいるって聞きました
から。追っかけ。今言ったら、私あの人欲しいみたいな。
そうそう、ここの神社には、ここの神楽団が来て、あの人来るからとか言って、情報が飛び交ってるっていうのを聞きました。
なるほど、ね。
まあ、それぐらい、まあ、有名なところもあれば、
はい、
はい、もうこじんまりとやってる、うん。だから西宮になんかそんなないやろうと思ってる方も実は多いと思うんですけども、西宮もちゃんと民族芸能っていうのが伝わっています。
あるんですか？
あります、あります。
はい。
はい。まあ、渋いところではですね、渋いけどちょっと有名なのが、西宮酒どころですから、お酒作るときに、
はい、
まあ、今は機械でしますのでね、歌う機械はほとんどないんですけど、いわゆる昔の手仕込みというか、人手によって醸造をしていたときはですね、麹とか、元っていう、そのお酒の一番、元ですね、それをかき混ぜるとかいうのがやっぱりタイミングであるとか、一人が、まあ、でやってたらあかんですね、大きな桶ですから何人も、がタイミングを合わせて、はい、でかつ大体もう何回ぐらいするとちょうど程よいかっていうのを測るためにその歌を歌いながら調子をとって、うん、でこの何番の歌を、全部で10回繰り返したらちょうどええぐらいっていう
何分になるみたいな、
そうそうそうそう、
目安になる歌なんですか、はい、
なのでこれ労働歌って言うんですけども、いわゆる働くときに必要なてかそういうタイミングよく、うん、または、働いてる人のこう気持ちをアップさせるとかっていう、こう役割を持ってる歌っていうのもこれも民族芸能の一種なんですよ。
じゃあ酒造り歌だけじゃなくていろんな歌、はい、それぞれの何回あるんですか、
はい、あとはですね田植え歌とか、はい。ね、鳴海には、綿摘み歌っていうのがね、伝承されていますので、これもやはり綿を摘むときに歌いながら、うん、こう摘んでいくっていうね。
は
い。そんなもん。
茶摘みもね、そんな、歌と一緒に
あります。同じこと
ですよね。要するに、そういうリズミカルにとかっていうことなんですかね。
はい。はいはい、だからそういう、労働の中で、しんどい、もう、何もせへんかったら、ただただしんどいだけで過ぎていくのを、そうやって、こう、ちょっと掛け合いの歌で、やるとかをしていくと少し気持ちがアップして、で、はかどるっていう、そのための、歌を歌うっていうのがねあって、やっぱりその歌が上手な若い娘さんは引き合いが多いとかって
人気なんですか。
はい、あったらしいですよ。はい、で、まあ、それとか、お祭りの時に、踊るものですね、なんか秋祭とかその時も踊りますし、あと西宮でしたら、鳴尾に 獅子舞がありますので、その獅子舞を、踊る、福王神社さんでね、やっぱ踊られますし、で秋祭りやったら山口の、高知神社の時に、山口地区の奈良井ですね、ちょうどインターに近いところの村ですけども、奈良井の、人たちが、やはり獅子舞を、これはまた、後ほどご紹介しますけど、はい、まあ、いろんなタイプの、民族芸能っていうのは残っています。で、歌はそういう労働歌とか、あとごくごく暮らしの中で、数を数える。まりつき、時に一つとせとか、数を呼んでいく歌ですね。はい、で、それとか、遊び歌で、まりつきのあんた方どこさ。
あ、はい、はい。
まあ、これはまあ全国的なものですけども、それはもっと地域の、での、行事なんかも、歌なんかも残ってるし、子守歌も、実はそうなんですね。うん、でそうやって、暮らしの中で、やっぱり、歌や踊りっていうのが、まあ、定着して残っていく。で、それは別にお金を儲けてやってるわけではなくて、自然とやってる。自然と習い覚えている。で、それをまたやっている人を、見聞きすることで、また自分も覚えていくと。いう、そういう芸能っていうのが、まあ、品に残っています。うんうん、なので、ちょうどこれから8月ですね、お盆が来ます。
はい、
で、ちょうどお便りもありましたようにね、盆踊りですね。
ね、
はい。これはあくまで、お盆行事という、そのご先祖様を迎える時に、
はい、
やる行事の一環としてあるものなんですね。で、今年、私が住んでいる、神戸の御影に住んでるんですが、はい、そこの御影の学校でですね、盆踊りするって、ポスターで撮ったんですね。で、そしたら、来週なんですよ。
早いですね。
はい、超早いです。
8月の2日
4か5かな。なんせとにかく早くて、
はい、
お盆の口開けで大体8月の7日とか9日なんですね。まだお盆始まってへんねんけど。
7月中にやっちゃおうっていう感じ
ですか。7月中ではなくて、8月入ってすぐかな。来週、再来週ですね。
はい。
はい、はい。もう、まだお盆始まってへんしっていう時期。だから盆踊りっていうのは、やはり、お盆の時の、そう、芸能です。だから本来、亡くなった方、帰って、地獄、あの世から地獄じゃば怒られる。あの世からですね。はい、むせさせてしまいました。すいません。
すいません。もうなんかうるさくてごめんなさい。
はい。で、お戻りになってきたご先祖様に対してご供養する。はい、うん、で、または、この今年、亡くなった、いわゆる初盆に、新仏さんに対してご供養する。で、そういった時に踊る踊りっていうのが、まあ、本来盆踊りなんですね。
そういう人たちのために、はい。地域のみんなが踊る。
はいはい、踊る。でも本当に静かに、こう緩やかに、飛んだり跳ねたりではなくて、手の動きが中心。
はい、
で、もちろんステップがありますので、足さばきもあるんですけども、でも静かに踊る。まあ、供養ですからね、じゃんじゃかじゃんじゃか踊ったんじゃね、ご先祖様はびっくりしはりますから。
そうですよね。だからちょうどお盆の頃に踊るから盆踊り。
盆踊りなんですね。はい。で、こう、盆踊りも踊った、曲目によって世代が。
わかるって最初に。
わかるって言いましたよね。
そうなんですよね。
はいはいはい。
どんな曲がポピュラーですかね。
今その多世代の方ができるために非常にいろんな種類の、音楽っていうか音頭を使ってると思います。うん、
はい、
少し、若い世代では、うん、まあ今やったら西村やったらミヤタン音頭とかね。
あ、ミヤタン音頭ね、はい、はい、
今も六単地でしはるのかな。で、あります。で、それ以外でしたら、まあ割とポピュラーなものであれば、はい、ドラえもん、であるとか。
ね、ビールさんもおっしゃってますよね。はいはい、あられちゃん音頭。
あられちゃん音頭ね、うん、あります。で、あとは歌謡曲を元にしているやつ。ちゃんちき大きさであるとか、
うん、
東京五輪音頭であるとか、ああいったものであるとか。で、それ以外に東京音頭ね、踊り踊るならという、はいはい、もありましたですし、民謡を元にしているもの。月が出た出たの
炭鉱節。
これは割と長いこと踊ってると思うんです、は
い。あ、長いことですよね。
時代的に長い、年数を踊ってきてると思いますよね。
は
い、
まあ、だいぶ昔。愛され続けて。
はいはい。踊りやすい、わかりやすい歌です。
はいはい、
だって、三池炭鉱ですから、明治からこっちにできた歌なので、ね、そんな江戸時代の話じゃちゃいますから。
なるほど。
はい、はい、はい。それが、まあ、 あ言うてみたら、あの、全国に広がって、うん、で、まあ、レコードとかになって、うん、あの、やりやすかったっていうところもあるし。
あれは覚えてます。
流行り物ですね。
はい。
はい、で、ところが、こう、地域に根ざした温度っていうのもあるんですね。
はい。
で、有名なところでは、関西やったら、河内温度。
はい。
はい、大阪のね。で、歌い手さんがいらっしゃいますし、プロの方がいらっしゃいますけども、はい、それとか、兵庫県でしたら、姫路を中心として晩秋温度。
うんうん、
これももともとちょっと私が昔仕事をしていた三田とか、神戸市北区とかに由来があるものなんですね。
で、
それがこう、変遷をしていって、まあ、定着したんですけれども、まあ、晩秋温度とか、あと、滋賀県の豪秋温度とか、うん、その地域独特の、踊り方、うん、で、その他でしたら、有名なのは、デカンショ節。
あ、笹山の。
笹山の。
はい。はい、
これも、学生の歌ですよね。
うん。
だから、明治からこっちの歌なんですけども、はい、それが、まあ、非常に定着して、踊られるということで、うん、そうした地域に定着したものもたくさんあります。だから、西宮の場合は、まあ、そこまで有名ではないんですけれども、うん、袖下踊りという、うん、山口に、やっぱり地域、山口に各いくつかの町、6つかな、7つか町がありますので、うん、それぞれに、やっぱり伝承している、踊りがありまして、2年に1回かな、山口のグランドで、各区合同の盆踊り大会をやって、うん、で、盆踊りの保存会さんがありますので、皆さん揃いの浴衣を着てですね、輪になって踊られて。で、もちろん、それだけではなくて、今言ったようなドラえもんとか、ああいうのも入るんですけども、地域の文化として、この伝承をされてますし、
うん、
で、あと、芦原地区で、はい、社交踊りっていう、踊りですね。こう、ちょっとぴょんぴょん跳ねるので、はい、海にいるエビさんみたいな、社交あります。あれの跳ね方に似てるからっていう名前で、あります。
なるほど。ガレージじゃないんですね。
はい、それは社交です。
社交。
関西。社交。
なるほど、
はい。これはね、西宮だけのものではなくて、うん、足跡とか痛みにも、はい、やっぱり似たような踊りの振り、名前は違いますけど、似たような振りの踊りがあります。だから、まあ、
そういったものがこう誕生するきっかけっていうのは何かやっぱりあったからなんでしょうかね。
あったんやと思いますね。はい。袖下踊りはね、皇徳天皇がいらっしゃってっていう、まあ、由来はありますが、踊りの振り自体は別にそこに由来しているわけではないので、一時ね、やはり流行ったと思うんですね。江戸時代でしょうかね。
はい。
そういう踊り方っていうのが流行っていって、うん、で、その地域ごとの発達の仕方をしたと思います。
はい。
はい。城下町やったら、御殿踊りっていうね、御殿女中ですね。お城に詰めた女中さんのような、が優雅に踊るっていうものもありますし、
は
い、なので、この踊りっていうのはもうね、ここにあったから、これしかないっていうのはなかなかなくて、う
ん、はい、
やっぱりこう、いろいろ派生しているというか、のがありますね。どうしても自分たちが知ってるものだけしかないって思いがちなんですけど、
はい。
はい。結構いろんなとこにいろんなパターンのものがあるので、一つの場所のことを知って、さらに広い視野で、見ていただくとですね、この踊りの意味もまた違うものが出てくるかもしれないですね。
ねえ、まあ、盆踊りは全国的に見れば本当にいろいろ有名な踊りがね、いっぱいあるみたいですからね。うん、さて、さっきちょっとお話に出てきました。
はいはい。
獅子舞なんですけど、あれってお正月の獅子舞ですか？
あれはね、その一つの形なんですね。これ、伊勢に本拠を持つ伊勢大神楽の一行から派生して、はい、大神楽っていう、まあ、ちょっと曲芸的な部分が、江戸時代の寄席の芸として発達していったのが、正月のよくテレビに出てくる。
はい。
はい。で、元は、お伊勢さんの信仰を広めるために、うん、そのお伊勢さんの札をですね、配って歩く。で、その時に、各、村の、まあ、田んぼの仕事が済んだ10月、11月ぐらいから回っていくんですけど、かまどをきれいにして、
うん、
で、お払いをしてあげて、で、そうしたら、お礼にお米とかお金をもらって、うん、で、お伊勢さんのお札をあげていく、渡すっていう、ね、はい、そういう神楽団っていうのがありまして、で、それがもう、秋田んばとか、この辺よく回ってた、昔は回ってたんですが、
はい、
それがかっこいいからということで、うん、地域の若者が、 習い覚えてやったやと思うんですね。はい、ですから、習いとか、は特に、三段にもたくさんあるんですけども、同じような形の、どこそこ、いや、これは大阪のどこそこで習ってきたとか、これ名古屋から習ってきたとかいう、それぞれ由来を持ってあるんですが、うん、そうやって若い衆が一時期ですね、お互いに教えっこしたら覚え合いっこして、その地域で定着した。っていうのが獅子舞があると思います。
この近くにもあるんですよね。
はいはい。
ね、
今津の福岡神社さんがね、これはもうお正月ではなくて、
はい、
地域の神社のお祭りの時、だから夏祭りか秋祭りですね。で、その時に、お家、それぞれ宇治区さんのお家を回ったり、神社での祭典の時にですね、神様の前で踊る。
だから、はい、神楽。
そうです。神様の楽ですから。
神様を楽しませて差し上げるという感じですか、
そうですね。神様のために踊るのはね、舞なんですね。
神様のためには舞。
舞うんです。で、踊るというのは、天狗がついとったり、うん、お猿さんがついとったりして、こう見てる人も楽しむのが踊りなんですね。実は獅子舞には、獅子舞、神楽って今言いますけど、獅子舞なんですね。言い方を変えると。舞うんです。
はい。
だから神さんごとは舞うんです。で、楽しむと踊るんです。
なるほど。
区別があるんです。
舞と踊りにはそういった本当に厳然たる
区別があるんですね。
はあ、なるほどね。
はい、そんな見方も面白いと思うんですよ。
そうですね。うん、まあ、その他にも、山口地区には、なんか、地蔵盆に踊られる。
はいはいはい。
踊りもあるそうですね。
ありますね。ご栄華に合わせてね、女の子たちが踊る踊りがありまして、これはね、ちょっと残念ながらね、伝承が途絶える。
そうなんですか。
はい、担い手不足がここにも実はあって、もう本当に唯一だったんですけれども、うん、残念なことですね。
ねえ、うん、ということはやっぱり残しておかないといけないというか、
そうなんです、
受け継いでおかないといけない、
は
い、という
続けることに意味があると。
本当ですね。はい、今日のお話を聞いていただいて、ぜひ、はい、うちのね、地域の団子を守ろうって思ってくださる方が生まれてくると嬉しいですね。
そうですね。その守る意義を感じてもらえるとありがたいですね。
じゃあ後半もそんな感じで、はい、まあ8月といえばお盆。地蔵盆、はい、そんなお話聞かせてください。
はい、ありがとうございます。
さくら FM、 今日は民族学研究者の西尾よしみ先生に、西宮の民族行事舞と踊り、祭りは心も踊ると題しまして、まあ、西宮のね、いろいろな伝統芸能、
はい、
伝統民族芸能いろいろと話を伺ってるんですが、はい、皆さんからメールを頂戴しています。きびだんごさん、今日のお話、伝統的な地域を継承する民族芸能はとっても幅の広さ感じています。盆踊りは昔斎太郎節なんかも踊った記憶もです。やっぱり私はおばきゅう音頭が一番合っているようにも思います酒井のり子さんののりぴ音頭とか、こんなんばっかり思い出してすいませんって桐団子さんおっしゃってますが、はい、でもいいでしょうね、こういういろんな思い出があるのはね、はい、
覚えてることが大事なので。
そうですね、うん、甘辛シャンさんもいただいています、はい、西尾先生、増井さん、人もし頃になってもまだまだ熱気がこもっていますね。
お熱ございます。
本当にお熱ございますよね。で、夏風邪の人も多くてすいません。私、ゴーゴーとさっきからうるさくて申し訳ないんですが、私の町内では、来週の週末、27、28日に盆踊りを開催します。
お盆始まってない。
甘辛シャンさんのエリアは、もうちょっと切り離してということなんでしょうかね。
新歴かな？
5年ぶりで、規模は幾分縮小されるようです。実は大竹栄一さんのナイアガラ音頭を流してほしいんですが、さてどうなりますやらということですが、こういうのもありますね、そういえばね。追伸、私は同志社大学でしたので、学生課のアルバイトの募集告知を見て、葵祭りと時代祭りの行列に参加させていただきました。いい思い出になっています。
それはご苦労様でございます、
ね、京都の、ね、学生さんはいろいろと雅な経験ができていいですね。さあ、そしてもう一方、ホルルンさん、今週のテーマは舞踊りということで、子ども会で先輩の役員さんから盆踊りを伝授していただいて、一生懸命覚えたことを思い出します。曲で年代がわかるとのお話でしたが、デカンショ節やドラえもん音頭は定番として覚えた記憶があります。 先輩方のしなやかなちょっと艶っぽい手さばきを懸命に真似て何とか形にしたことを思い出します。いつものご近所の奥様方がとっても素敵でしたっていただきました、はい、
そうなんですよ。これね、はい、いいことを書いてくださってましてね、うん、で私山口の袖下踊りを調査に行かせていただいて、でもう皆さん保存会で地域伝承されてるんですね、で、もちろんその方たちお上手なんですけども、はい、浴衣をピシッと決めてですね、もう私は汗かきながらでも汗一つ見えないピシッとした浴衣姿で歌ってらっしゃるのがすごく素敵で、はい、でただやっぱりね超ベテランの方と、まあ、最近覚えたかなっていう方がもちろん混ざっておられるんですね、はい、で、まあ、こういう研究とか、まあ、調査をしてるとこう癖になってるんですけども、袖下踊りもやっぱり特徴は手をしなやかに動かす、うん、で、綺麗に浴衣の袖が翻るですね。やっぱり下手すると絡むんですよ。
でそれで袖下
袖下をねこうこれでゆらゆらしますので、いい名前の由来だと言われてるんですけども、やっぱりそれが綺麗に見えるように動かすのも上手なコツだし、ひにゅって手を上げるとですね袖がめくれてしまうんですね、はい、だから手首より先肘まで手が見えたらこれましたもう一ついまいち、だからそれも綺麗に翻して、で踊る、ね、上半身もそうです、姿勢もそうですしね、もちろんそうなんですけども、やっぱりね一番はね足さばきなんです。
足ですか、
うん、こういう芸能の場合特に上手な方っていうのは足の動きっていうのはねきちっと定まってるんですね、うん、踊りの振り自体はその方のこう手のこう艶やかな動き化したい方とかいろいろ工夫があるんですけども、足さばきだけはてか足の動かしていく順番とかどっち向きこの時はどう向くとかいうのはやっぱり決まっていて、それが外れると最後こう決める時に神さんの方向いてないとか
あちら
向いてたらあかんわけですよ。やっぱりそのためには足さばき足の動かす筋っていうのは守らないといけないので、だからそれをやっぱり身についてはる方っていうのはものすごくスムーズにバタバタしないんですね、で動かしてはるので、これねついつい、まあ、手元も見るんですけども、よく私はね足元を見てました。
ここはポイントのようですね。そうですぜひ今回の盆踊りで足元チェックして。
いやいやもう皆さんそれはですね、やっぱり調査するから見てるので、はい、
なるほど、
はい、だから、はい、もう山口の各町に、うん、やっぱりいい踊り手さんがいらっしゃって、でそれがまあ合同練習会もされて。みんなでされますね。で、特に袖下の場合は、地元に肉声で音頭取りさんがいらっしゃいますんで、はい、もうテープではなくてね、ちゃんとね、肉声でやりはるんですよ。
は
あ、ものすごい少なくなりましたんでね、こんなにたくさんやっぱりできるところっていうのはね、あんまりないので、まあ、すごいことやと思います。
やっぱり本当に大事にしていただきたい伝統ですよね。
やってる方は大変やと思うんですよ。練習会もね、一月ぐらい前から、毎週のように、仕事が帰りね、7時8時に集まってやっておられます。そこにも私行かせてもらいましたけど、そうやってやっぱりしていくね、年上の方が節回しであるとかっていうのを教えて、やっていくっていうのがね、やっぱりその地域をつなぐもの、
口伝えなんですね。
う
ん、
はい、はい、そうです。ね、今の世の中ね、やっぱり動画とか撮るので、便利になって、で、それを撮ってですね、駅帰りの車のカーステレオに、CD 入れて聴いてるっていう人も、中にはいらっしゃいましたけどね。
なるほど。じゃあ、いろんなあれなんですね、やり方で。はい、まあ、それを残そうとしていってらっしゃるわけですね。はい、さあ、その8月のお盆なんですけど、はいはいはい、これはもう決まった行事っていろいろあるんですよね。
そうですね。やっぱり13、14、15あたりが、お家でのお盆の行事ですね。で、今度、もうちょっと日が経ちますと、23、24にですね、地蔵盆が、はい。で、まあ、お地蔵様の縁日なんですね。で、お盆の日に近いので、地蔵盆と呼ばれるようになったんですけども、うん、まあ、関西に多い、この辺りから、西宮から、あたり住んでる人間は、もう8月の23、24というと、もう地蔵盆はもう必須、はい、当たり前と思ってるんですが、はい、ちょっと地域変わるとね、ないちゃいますっていうところは結構あるんですね。
そうなんですか。そうなんです。子供がいろんなところにね、行って、はい、お菓子もらって、はい、楽しみな地蔵盆なんですが、これ関西独特のじゃあ、
まあ、なんかっていうのとかあ、京阪神、まあ、京都から、うん、京阪神中心ですね、
うんうん、
路地にね、お地蔵さんあちこちにあります、
はい、
西宮郷土資料館でもね、ボランティアさんの人に手伝ってもらって、
はい、
市内のお地蔵さん200箇所以上調査をしました。でそこの中でもかなりの割合で、お地蔵さんに前で、まあ、今だってテント張って、提灯ともして子供の名前のね、ツイッターの提灯をぶら下げたりとかして、でお供え物をして、で大きな数珠をね、こうやって回す数珠作りをしたりとか、
はい、
で子供をお守りしてくれる仏さんなので、やっぱり子供が回ってくるのを喜ぶんですね。なのでこう行くとですね、お下げ渡しでいろんなものをもらったりとか、
うん、お下がりのね、はい、おやつをいただけるっていうのが、
は
い
は
い、
なんか聞くところによると、つわものは2カ所3カ所回ったと
らしいですね。自転車で回ったとかいう思い出を語ってくれる人がこのスタジオにも、はい、約1名いらっしゃ
います。いらっしゃいますね。
はい。でも本当に、いい感じだなと思いますよね。うん、はい、ああやって地域の、おばあちゃん、おじいちゃんがね、本当にちっちゃい子供のなんか面倒を見ながらこうね、はい、お話ができたり、
はい。で、子供がね、やっぱり民族芸の中で果たす役割っていうのもあって、うん、で、先ほどちょっとだけ触れた今津の福王神社の獅子舞とか、で奈良、山口の奈良のね、獅子舞でも、うん、その神様の前でやるのと、で子どもたちも参加して、子どもが担う役割もあったりするんですね。みんなが楽しむ踊りと、先ほどご紹介しましたけど、うん、お猿さんとか天狗さんとか、はい、こうやって獅子と絡むやつがあるんですが、はいはい、そのお猿さんなんかはね、結構ね、子どもがやるんですよ。だからそうやって大人がやることの中に子供が入って、で、その様子を横で、証拠となし参加しそうかもしれませんけども、うん、そうやって見ていくっていうのね。やっぱりその、芸能というのは独特のリズムとかがありますから、やっぱり子供の頃から何度も見て、聞いて、その、だんだん覚えていくっていうのがね、すごく大事。
体で。
そうなんです、そうなんです。
覚えるというか、もう染み込んでる、はい、そういうものなんですよね、はい、きっとね。
なんかね、大きくなって急にやってもあかんのですよ。やっぱりそうやって、おのずとっていうか自然と、やっぱり身についていくものっていうのが、もうたくさんありますのでね。特に民族芸能、芸能系は、それが多いと思います。
ねえ。いや、ほんまに大事にせなあかんなというのを今日は西尾先生の話を伺ってて、本当に改めて思いましたよね。
はい、
なんか秘訣ってありますかね、これ、次の世代に受け渡していくという。
もうね、これがね、頭の痛い。う
ん、本当ですよね。
ねもうコロナのバカって言いたいんですけどね。
そう、途切れましたもんね。でもまあね、お盆にはふるさとに帰ってみたいな感じで、はいはい、そこでまたこうなんかね、そのコミュニティの一員のなんかこう、うん、意識をね、高めたりとかっていう、はい、まあなんかほっこりしていただきたい。はい、
そうですね。ね、これをね、この放送をきっかけにね、また自分の身の回り、地域の行事なんかをね、見直していただけたらありがたいなと思います。
そうですね、はい、次回西尾先生が登場してくださるのは9月の20日なんですが、
はいはいはい、
この時は西宮の民族行事、はい、秋祭り、
はい、
祭り、祭れば、祭るとき。
ええ感じで活用してるでしょ。
三段活用ですか。
そうなんですよ。これちょっと私、はい、お気に入りのフレーズなんで。
と題しましてですね、はい、まあ、西宮市内のいくつもの神社で引き出されるだんじり、
はい、
各地のだんじりとか、はい、祭り屋台とか、
はい、
そういったものとこう比較しながら、はい、まあ、西宮ならではみたいなところもあるんですよね。
そうです、そうです。
その特徴についてもいろいろと解説していただきたいと思いますので、はい、西尾先生のメッセージもお待ちしておりますので、はい、だんじりのことにこれは詳しい方、 こだわりのある方結構やりますからね。
京都資料館でね、ちょっと展示しただけでね、うん、大阪から飛んできはった人もあって、
うん、岸和田の方でしょうか。いやいやいや、もう本当に各地にね、いろいろと、はい、まあ、しきたりだったりね、やり方があるので、はい、そうですか。まあ、そんなお話もたっぷりと、9月の20日には伺いたいと思いますので。はい、
ちゃんと仕込んでおきます。
どうぞよろしくお願いいたします。そして第4金曜日は、月替わりでゲストティーチャーをお迎えするんですよね。で、来週7月26日のゲストティーチャーは、甲子園歴史館の安倍沙莉さんをお迎えします。 で、今年8月1日に100周年を迎える阪神甲子園球場を中心としたボールパークは、野球がある日もない日も、野球が好きな人もそうでない人も楽しめるエリアになってるんですよね。その中で来月は甲子園歴史館、こちらにスポットを当ててお話を伺っていきたいと思います。どうぞお楽しみに。というところで、いやいや本当にいろんなお楽しみが西宮にはあるなと。
あります、ね、もう何もないんじゃなくてしっかりありますので ね
、はい、それが古くからこう伝わっているものから、はい、また最近誕生したものまで、
宮田がね頑張ってくれ、暑い中宮田頑張ってくれますから
本当ですよね、はい、いろいろありますよね、はい、というわけで、まあ、本当に西宮宮のあれこれ、いろんな彩る西宮を彩るいろんなことを知りたいと思ったら、この番組をぜひ聞いていただきたいということで、
はい、そう思います。
そうですよね、はい、今度はだんじりですか、はい、今日の夏祭りもさ、これからだからよし今年は浴衣で行くぞと思ったらそれ方もたくさんいらっしゃると思います、はい、どうぞお楽しみいただければと思います、はい、
よろしくお願いいたします。
ということで、民族学研究者の西尾よしみさん、どうも本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけでお届けしてまいりました西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではではまた。